trendy.
True strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。新型コロナウイルスの対策ということで、今日は私たちマスクをつけて、そして吾妻編集長もスタジオに入った瞬間に写真を撮っていたんですが、スタジオにはアクリル板が設置され、対角線上に座ってもう安全対策をバッチリとしているんですが、編集長とも少し距離を置いて今日はお話をさせていただいています、はい、そして何よりもスタジオの参加人数も制限されていますので、構成作家の吉武さん、今日は在宅での対応いらっしゃらない
ですね。正面にいつもいるのに、ね、
寂しいです。スタジオも
2
人で今日は進めていきたいと思います。では週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて吾妻編集長、今週のテーマは、
はい、前半はですね、最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワードです。そして後半は個人経済圏プラットフォーマー新時代をお届けします。
個人経済圏 YouTube、 YouTuber とかそういうのですか。
はい、今ですね、個人が発信して、で個人がビジネスをできる時代になってきたと思うんですけれども、はい、そんな企業とか団体に属さない個人がですね、作品とかスキルを提供してビジネスを展開すると、これを個人経済圏というふうに呼んでます、
はい、
でその個人経済圏が拡大してるんですけれども、それを支えているのがですね、個人ビジネスの DX 化で、これデジタルトランスフォーメーションって言ってますけれども、それを担うですね、プラットフォーマーの存在があります。今回はアクセサリーから洋服、家具まで個人が制作した作品を販売するクリーマーを取り上げてですね、どのような形で個人クリエイターのビジネスの拡大をサポートしているのかなどを紹介したいと思います。企業より個人が勝つ時代が来るかもしれませんので、ぜひ最後までお聞きください。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディクロストレンド。前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。最初のキーワードは、
発売2日で売り切れ、お一人様用超高速弁当箱炊飯器。
参考、お一人様用超高速弁当箱炊飯器は1合炊きのマイコン炊飯器です。その特徴は短時間で炊ける超高速炊飯機能と、そのまま食べられるお弁当箱のような細長い形、使用後は水で丸洗いできることなど。初回入荷分が発売からわずか2日で売り切れ、現在も直販サイトでは入荷待ちの状態が続いています。ということで、はい、ヒットの要因は素早く炊ける時短、そしてコンパクトで洗い物を減らす扱いやすさということなんですかね、
うんうんうん、そうですね。でこれ実は7000円ぐらいかな、6980円なんで、
あ、そうなんですね。
はい、で発売がですね、昨年の12月、2019年12月なんですけども、発売から2ヶ月半で受注分を含め2万台に到達したと。
大人気なんですね。
はい、いうことで、その最大の魅力というのが超高速炊飯機能ということで、 0.5 合だとですね、14分、
はい、あっという間ですね。
1合ならおよそ19分半で炊き上がるということですね。
早いですね、うん、なんか一人分だけ炊きたい時とか、一人暮らしの人とかいいですよね。
そうなんですよね、そういうの結構あると思うんですよね、そういうシーンがね、
はい、
で実際これお借りしてみました。はい、
お弁当箱よりは全然大きい感じがしますね。中は炊飯器と同じように、なんていうんですか、鉄っていうか、 あと、うん、お水入れるラインみたいなのも書いてありますね。
ラインがあって、こうなんか炊飯器のようにこの
炊飯器の蓋みたいになってますね。
でここにこの米をですね、パッと、僕は無洗米でちょっとやってみましたけど、
あ、やってみたんですね、どうでした。
0.5 合と1合を一度ずつやってみたんですね、
はい、
13分ちょっとぐらいで実は炊き上がりました。これその時のこんな感じですね。
あ、美味しそう。
あ の写真がちょっとあって、まあ、こんな感じで炊き上がったと。でこれでまあそのままこれちょっと大きいんで、まあ、このまま食べられるといえば食べられますけど、
はい、
僕なんかこれご飯茶碗に襲ってみたんだけど、はい、あとまあ軽く一杯分ぐらいはやっぱあります
ね。そうなんですね。
でこれは
おーいいんじゃないこれ
っていうこの驚きの声が入ってますけど、まあ、こういう感じで、まあ、炊き上がったんで。
でも無洗米だったらオフィスで寒い冬とか温かいご飯食べられていいですよね。
炊きたてを食べられるっていうのはなんか非常にいいなと思ったので、
はい、
まあ、オフィスじゃなくても逆にその一人暮らしの方とかが、
はい、
あの家に帰ってすぐ無洗米で炊いちゃうとか、あのそういうニーズは結構あるかなと。
そうですよね、う
ん、オフィスも毎日これやってると結構大変だけど、
はい、
たまにこう ね、
そうですね、
イベント的にやってみたら結構周りの関心も引いていいのかなとちょっと思います、ね。
は
い、
あの今収録しているのは4月16日なんですけど、虎ノ門も随分ランチを食べるところがなくなってきたので、
は
い、
そうですね、
もう自分でオフィスで炊いて食べないとランチがしのげないという状態になっていますので、
そうですね、その場合はなんか比較的こういうのを活用するといいんじゃないかなと思いますよね。
はい、では今後の参考のお一人様用超高速弁当箱炊飯器予測はどうでしょうか。
はい、そのコンパクト炊飯器っていうことで言うと、その 1.5 合炊きぐらいで、まあ、4000円ぐらいからあるということで、この6980円という価格は決して安くはないんですけれども、まあ、このコンパクトさと扱いやすさっていうのかな、僕もこう今日持ってきましたけど、
はい、
袋に入れて、あの、まあ、非常に軽いですし、あの扱いやすいということは非常に強みになるんじゃないかなと、
はい、
でそれから、まあ、一人暮らし の、 その大学生とかビジネスパーソンだけじゃなくて、これ大きい炊飯器を扱うのが、まあ、難しくなってきた高齢者とかね、なんかがたまにこう使うにはあのすごくあのいい、
洗いやすいですよね、はい、何より
ね、毎日使うタイプの炊飯器ではないんじゃないかなとちょっと使ってみて思いましたけども、
はい、
ただまあ、 あのそういうふうにその、高齢者の方なんかも使うのにも向いてると。でまあ、 あの先ほど申し上げたようにオフィスですねに持ち込んで使ったりとか、これ車中泊とかキャンプに携帯するようなその炊飯器としても購入する人がいるそうなので、
はい、
まあ、そういう使い方っていうのは広がっていくんじゃないかな。
はい、
結構いいですねこれね、
はい、はい、いや私も欲しいって思いました、ね、しかも今すぐ欲しいタイプですそれでは後半は個人経済圏プラットフォーマー新時代を紹介します。
ファーストトレンド
週刊日経トレンディクロストレンド、後半は個人経済圏プラットフォーマー新時代をお届けします。
企業や団体に属さない個人が作品やスキルを提供してビジネスを展開する個人経済圏が拡大中ですが、それを支えているのは個人ビジネスのデジタルトランスフォーメーション化を担うプラットフォーマーの存在です。今回はアクセサリーから洋服、家具まで個人が制作した作品を販売するクリーマを取り上げ、どのような形で個人クリエイターのビジネスの拡大をサポートしているのでしょうか。吾妻編集長、今後企業より個人が勝つ時代が来るかもしれないという個人経済圏プラットフォーマー新時代クリーマを例にとって教えていただけるということですね。
はい、はいはい、ユーチューバーとかですね、それから個人が、まあ、得意領域でその様々な事業を展開できるようになったのは、まあ、それに対応したデジタルプラットフォームっていうのが増えているからなんですね。で、まあ、これをその個人を中心とした、はい、新たな市場で、まあ、個人経済圏と呼びました。この新型コロナウイルスがですね、まあ、個人経済圏を、まあ、もしかしたらこれ押し上げる大きな転機になるかもしれないなとも実は思ったりしてるんですけれども、はい、その感染防止を図るためにですね、官民が一丸となってこうリモートワークとかね、オンライン授業の普及といった、まあ、デジタルトランスフォーメーションに、取り組んでいますけれども、
はい、
まあ、これ通勤がこう不要になったりですね、空いた時間を活用しようというような意欲が高まってきて、これスキルシェアサービスっていうのの利用者が増えたりですね、クラウドファンディングっていう事業も、まあ、大きなターニングポイントだと思っています、
株式市場でもクラウドワークスとか、はい、ランサーズとかこう家で仕事をできるっていうものがすごく注目されているんですが、家具まで個人が制作した作品を販売するということで、クリーマもその例外ではないということなんですね、はい、
そうですね。例えばメルカリとかね、ヤフオクなんかも知られてるんですけれども、はい、それらのサービスだとその出品される商品っていうのは、まあ、フリーマアプリと言われるようにですね、こう雑多なんですよね。
よく使ってますが、そうそうそう、雑多です、
うん、でその中で例えばこう一点物の作品を、まあ、自分でこう売ろうとしてもですね、まあ、人の目に触れる機会って実は少ないんですよね。
そうなんですよね。
なんか多分探せないというか、逆に探す側からしても、
は
い、
私もメルカリよく使うんですけど、はい、あ、これいいなと思っても瞬間見てないと、どんどん新しいのが投稿されて、下の方に商品が下がっていくと、もう見つけられないっていう感じになってしまうんですよね、うん、そうなんですよね。でも自分で作った作品を商品として販売するんだったら、ベースだったりストアーズ .jp という EC サイト構築サービスもあるんですね。なんか私初めて知ったんですけど、いろいろあるみたいですね。
そうですね、そういうEC のね、サービスってあるんですけども、はい、ただこう知名度とかね、商品の見せ方とか、それから集客みたいなノウハウっていうのがない、まあ、通常はこれ最初始めるとないわけですね、はい、そのブランドとか クリエイターの人にとってもそういうことすることって非常にハードルが高いんですけど、はい、まあ、そこで伸びてきたのがその個人クリエイターの作品をの販売に特化したようなそのプラットフォームである、クリーマとかですね、ミンネというようなものがあるんですけど、はい、そういうプラットフォームが伸びてきていますと。で、運営会社のサイト内に、ね、クリエイターがこう作品を出品したり、まあ、販売したりするようなマーケットプレイス型なんですが、この個々のクリエイターがそのサイトを開設する必要がまずないということで、まあ、運営が手軽ですねと。でそれから取扱い商品を手作りの作品とかですね、その素材に絞ってるということで、これ買う方もですね、一点物に関心があるような買い手が集まりやすいという利点があります、
はい、
でその中でもクリーマーの取り組みが非常に興味深いんですけれども、
どういうところでしょうか。
例えばですね、まあ、東京の新宿ルミネ2とか札幌のステラプレイスとかですね、はい、全国5カ所に常設店舗っていうのを設けて、そこでも作品を販売したりとかですね、ネットとリアルの両面でその個人の、クリエイターの活動範囲と市場を拡大しているということなんですね。
そんなに使ってる人がいるっていうことなんですね。
そうですね、今現在16万人以上のクリエイターが出品していて、月間1600万人の利用者が集まるサイト、ということに、
1600万人、
結構な数ですね、かなりのね、
はい、うん、そこまで成長するのってきっといろんなことされたんですよ ね。 そうですね、どういう道のりだったんでしょうか。
サービス開始が実は2010年の5月で、その運営するクリーマのですね、丸林社長は、才能のあるクリエイターが作品から能力に見合った収入を得られるようにしたかったというふうに立ち上げの理由を語っていらっしゃるんですけども、このためにその取扱い商品っていうのはクリエイター自身が作った作品に限定をしてですね、で登録料や出品料は取らない、で制約時に金額の10% からの手数料がかかる形にすることで、出品のハードルを下げたと。
売れた時だけ、
ね、そうですね、制約時にっていうことですね、はい、売れた時だけ取るというふうにな、まあ、そうするとその出品しやすくなったということだと思うんですけども、まあ、最初からこう順風満帆ではなくてですね、まあ丸林社長によれば、当初から出品数が多く集まったんだけど、その一方でその開設からね、数年はなかなか買い手が増えなかったと、いうことのようなんですよね。
そうですよね、う
ん、この状況を変えるためにそのクリーマが2013年から始めたんですけど、これリアルイベントのハンドメイドインジャパンフェス、
リアルイベント、
はい、まあ、要するに個人クリエイターから、まあ、作品を買うという文化自体をなんか盛り上げたかったということで、これ丸林社長は2018年まではですね、毎年夏、これから19年からは夏冬の計2回の開催で、これ会期中の2日間はですね、会場の東京ビッグサイトに、まあ、売り手と買い手がこう一度に会すると、
顔が見える形で集まるんですね、うん、
ということで集まって買えると。で開催回数はですね9回 をまあ重ねたそうなんですけれども、まあ、現在、まあ、これ有料イベントなんですけれども、まあ、2日間で3000人を超えるようなまあクリエイターの方が参加して、5万人規模の来場者を見込むような一大イベントになったと。
その他はどんなことをしてきたんですか？
ね、まあ、作品の掘り起こしを図るためにですね、そのサイトのトップページで季節に合わせた特集とかですね、まあ、注目のクリエイターを紹介するような企画を展開したりとか、しました。でそれからそのクリエイターが独自にですねマーケティング施策を打てる機能っていうのも多数用意しているんですけれども、まあ、例えばその、はい、クリエイター自身がね、まあ、売上の一部を還元することで、購入額に応じたポイントとかですね割引クーポン、それから送料無料クーポンっていうのを顧客に付与できる反則機能があったりとか、クリーマにアクセスした顧客に対して作品を優先的に表示する広告機能であったりとか、自分のインスタグラムに作品の写真を投稿するときにですね作品名と価格、それからクリーマ上の商品ページへのリンクを貼り付けられる機能と。
ということはこのクリーマを使いながら個人の工夫次第で一般の EC サイトに近いマーケティング戦略も行うことができるということなんですね。それがこの1600万人の利用者が集まるサイトに成長した理由なんですね。
そうなんですね。まあ個人がマーケティングをできるっていうのは非常に大きいかなと思っていて、その並ぶ作品はですね、例えば洋服とか靴、それからアクセサリーっていったまあ服飾用品だったり、椅子とか棚とか照明などの家具、インテリア、それからウェディングドレスっていうのもあるんです
けど、ドレスをネットで、はい、しかも個人の方が作った、ね、でもオンリーワンですよ ね。
でそれがおよそ900万点あるっていうんで、これ結構すごいんですけど、その丸林社長はクリーマは作品流通の仕組みを作ってきたと。で今後もその製造やマーケティングなどあらゆる面でクリエイターを支援して規模を拡大していきたいというふうに話されてます。
今ウェディングドレスっていうことだったんですけど、はい、私ちょっとサイト見に行ったんですね。そしたら注目ワードにマスクが上がってました。ね、手作りマスク、
手作りマスクね。だから今ねそういうのも販売されてますよね。
はい、あといつも多分多いのがイヤリング、やっぱり手作りされる方、はいはい、オンリーワンがいいって言うんでしょうね。うんうん、まだ伸びしろはありそうですか？
そうですね、あると思いますね。で個人クリエイターとその買い手をですね、まあ、リアルな証券に取り込もうという動きも出てきています。これ例えば最初に紹介した全国5カ所の商業施設にこう常設店舗っていうのを設けてるわけなんですけども、これらはいずれもですね施設側からの招致だそうで、まあ、これはその、まあ、買い物にもね宝探しのような楽しみを見出すカルチャーっていうのが育ってきているという証だと思うんですよね。はい、で例えばそのうちの一つであるまあそのクリーマストア熊本なんですが、2019年の9月に熊本市の中心部にできた、まあ、新たな商業施設内にオープンしたということで、その熊本で活動中のクリエイターを含むですねおよそ30人をこれサイトから選んで、その作品1500点以上を販売しているということで、季節やテーマに応じて2週間に1度はラインナップを入れ替えているんだそうですね。
はい、
で、まあ、それオープンから半年で、反応や客足はまあ好調だということで、若い女性を中心に、まあ、未接層とかカップルでの来店や女性向けのプレゼント需要なども取り込めていると、まあ、商業施設の担当者は評価しています。で、まあ、この現状についてその丸林社長は、まあ、世間的にまあいいとされているものではなくて、自分にとってね本当にいいと思えるものを買いたい消費者が増えてきたんだろうというふうに話されてます。
わかる気がします。イヤリングってピアスと比べて数が少ないんですよ。で金属アレルギーがある場合ノンホールピアスっていうのがあるんですけど、はい、それって個人の手作りでしかほとんどデザインを選べなかったりするので、そういう時にこのクリーマで探すと、うんうんうん、いろんなデザインが
結構ありましたもん。
はい、そうなんです。うんうんうん、やっぱりこういいと思えるものを買いたい、自分だけのものが欲しいっていうニーズはあるんだろうなと思って、うん、そう
ですね、作品数もかなりの数ですからね、はい、探してみるといろいろ自分に必要なものが見つかるかもしれないですね。
はい、はい、日経クロストレンドでは個人経済圏プラットフォーマー新時代を全7回の連載で掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。 週刊日経トレンディクロストレンド、今週は個人経済圏プラットフォーマー新時代をお届けしました。
クロストレンド、モリモリーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディの森森さんにお話しいただきたいと思うんですが、今日はコロナ対策ということでお電話でのご出演となります。森森さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのテレワークということで編集部の皆さん、はい、お仕事に変化ありますか？
ですね、どんどん今家を快適化しているところでして
使いやすく、
はい、あの会社より今はかなり充実しております。
快適に。森森の家は結構、ね、充実してます、
ちょっとまた今度詳しく教えてくださいね。
はい、
さて今日の、ネタは何になるんでしょうか？
はい、スナックミニという会社が、はい、出しましたおつまみという商品です。
スナックミニのおつまみ、なんて分かりやすい名前なんでしょう？
あのスナックミニという会社がですね、はい、あのお菓子の宅配サービスなんですけれども、はい、あの1箱、まあ、2000円ぐらいで、まあ、それを例えば2週に1回とか、はい、あの1ヶ月に1回とか、はい、こう届けてくれるサービスなんですね。で自分でこう選んでもお菓子選ぶこともできますし、はい、あの何かこう向こうがおすすめのものを送ってくれたりもするようなサービスで、はい、こう面白いんですけども、はい、まあ、そこがやはり昨今 そのテレワークだったりその在宅っていうニーズを捕まえてですね、まあおつまみという商品を出しました。で、まあ、やっぱりその背景には、はい、あのお仕事も仕事も家でやってるんですけれども、やっぱりその、オンライン通路を使った飲み会っていうのがやはり今
あ
の
皆さんかなり
ズーム飲みとか、はい、なってきたので、まあ、そこにせっかくだったらちょっとこう気分の上がるおつまみをあのあったらいいなというところを捉えたんだと思います。
なるほど。なんかオフィスグリコとかオフィスにお菓子を置いてっていうのの家版って考えたらいいんですかね？
は
い、
そうですね。でやはりあのズームのみもそうなんですが、あのテレワークから結構そのなだれ込むというかですね、はい、あんまりその自分でやっててもそのおつまみを用意してる時間とかがあんまりなくてですね、仕事をしてすぐにこうズームで連絡が来てじゃあ飲もうみたいになると、あのおつまみが貧相になりやすいなというリアルな体験があるので、はい、こういうサービスはありがたいなと思って、まあ、伸びるんじゃないかなというふうに思いました。
はい、吾妻編集長いかがですか？聞いて。
そうですね、だからなんかあの編集部でもちょっとそのズーム飲みやろうなんて話はやっぱりあって、でただ僕らもやっぱりおつまみは困るんですよね、そういう時ってね、本当にね。だからなんかその時にあの今言うようにこうきっちりちょっとでもあの少し贅沢なものがあれば結構需要は高そうというか、
そうですね、
うん、あのいう気がしますけどね。
いち早くトレンドを抑えているという感じがするんですが、うん、森森さん、それでは、はい、スナックミーのおつまみのほにゃらら度10点満点でお願いします。
はい、こもれる人はこもりましょう度10点。
そうですね、ステイホームですもんね。
はい、
はい、森森さんも食べたいな、あれなんかダイエットするとか年初に言ってませんでしたっけ？
はい、ですね、やはり自宅にいると運動量が減るので、あのダイエットは一時休止中でございます。
それ一時じゃなくて永遠になっちゃいそうじゃないですか？
ちょっとそうですね、今家が快適になってきているので、まあ、おいおい考えます。
わかりました。森森さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、
今週の週刊日経トレンディクロストレンドいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワード来週もお届けします。さて吾妻編集長、はい、今日は、個人経済圏プラットフォーマー新時代ということで進めてきたんですが、おすすめの記事などありますか。
はい、あの全7回で結構あの力入れてやったんですけど、
はい、
あの例えばねこれ、個人の人でも随分お金稼ぎやすくなったんだなと思ったのは、
はい、
その例えばこう浮気の相談ってなかなか人にしにくいじゃないですか。
浮気の相談ですか。
知り合いには多分しづらいんだろうなと思うんだけど、
そうですね、もう占いに頼るとかそんな感じですよね。
それを例えばあの相談を聞くっていうそういう主婦の話で、その人は例えば1分100円で相談を受けて、まあ、月に20万円ぐらいあの稼げるように、
聞くだけで
実はなってる、はい、まあそういう需要がやっぱりね相談したい人がかなりやっぱりいるんだなって
聞いてもらえるだけでも気持ちが楽に
話を聞くだけとかそういうの結構ありますんで、
はい、
あのそういう人たちがどんどんこうあの出てきていますし、そういうことを提供しているプラットフォームっていうのがどんどん大きくなっていくので、あの一度覗いてみると面白いと思います、はい、
そんなプラットフォームがあるんですね、はい、いろんなものがあるということで読んでみたいと思います。
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
ラジオ日経の辻るなでした。